古谷雅之がお送りしていますインター FM897 東京オンサンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザ土地のコーナーです。サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家をスタジオに毎週お迎えしております。今日は先週までのゲスト中小企業診断士の片岡由美さんから統治を受け取りました。スタートライン行政書士事務所の代表行政書士横倉はじめさんです。横倉さんおはようございます。
あ、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
横倉さんはこの番組でもおなじみの一般社団法人相続対策相談ネットワーク東京の一員ということなんですが、
はい、
実はこの番組行政書士の方をお迎えするのは初めてなんですね。
そうなんですね。
はい、ということで聞きたいことたくさんありますので何卒よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
聞いたところによりますと最近メディア慣れしてきてるという噂を聞いておりますがこれは確かでしょうか？
いえいえ、全くの誤解ですのでお手柔らかによろしくお願いします
こちらこそよろしくお願いいたします。さてまずですね、横倉さんのお仕事行政書士、私会社を起こすときにちょっとお世話になったんですけれども、改めてその行政書士どんなお仕事なのか教えていただいてよろしいですか？
はい、大きく分けて2つあります。
はい、
1つはですね、事業を行うであってあたって許認可、
はい、
許可を受けないと事業を事業なんですね。例えば飲食店あたり、建設業、不動産業、それの、許可代行ですね。
はい、
そういったものを行政に出す、提出する書類を作るのがまず行政書士の一つの仕事ですね。でもう一つは相続とか離婚とか、はい、将来起こるかもしれないトラブルを未然に防ぐ、例えば遺言書であったり、離婚協議書であったり、そういった予防法務にちなんだ書類作成、あと会社の設立ですね、
はい、
定価の作成であったり、認証、あと議事録の作成、そういったものが行政書士の主だった仕事になります。
はい、今日はですね、そんな横倉さんのお仕事の中で、この番組のメインのテーマにもなっておりますけれども、継承で言いますとやはり遺言書という形になると思うんですけれども、改めてこの遺言書、行政書士の横倉さんの立場からどういったものなのか教えていただいてよろしいですか？
はい、まず遺言書というのは、遺言書を作成する方、遺言者という言い方をするんですけど、
はい、
その方の自分の意思表示で自分の財産を自分の意思で誰にどのように残すかというものを決めることができるものになります。
以前ですね、番組の中で総裁ディレクターの辻さんをゲストにお迎えした時にエンディングノートというキーワードが出ていたんですが、このエンディングノートとそれから遺言書の違い、共通点というのも当然あると思うんですけども、このあたりどういった違いがあるんでしょうかね？
はい、まず決定的に違うのはですね、法的効力があるかないかなんですね。遺言書っていうのは法的効力のあるもので、エンディングノートっていうのは法的効力のないものではあるんですけど、位置づけとしてはまずエンディングノートで、主だった資産であったりだとか、あと、どういった就活、お墓のことであったり生命保険、あと自分のその過去の思い出とか、そういった全体的な人生の棚卸し的なものを書いた上で、その中の一部に、財産の関係がありますので、それを法的に意味付けるものとして遺言書というのが位置づけとしてあると思います。
なるほど、その法的なっていう部分が重要なところですね。そうすると
そうですね、
はい、人生の棚卸しですっていや本当に違いますね、言葉の魔術師は、ありがとうございます。その遺言書なんですが、やはりいろいろとこう揉め事が多いなんて話をワイドショーとかニュース見てますと事件事故と絡んで出てきますが、
はい、
そういった背景もあってなのか、それとも社会がよりこう複雑になってるからなんでしょうか、遺言書書く方やはり増えているっていう話を聞きますけど、どうでしょうか実際に？
そうですね、ご相談は増えていると思います。先日ニュースでもですね、後ほど説明させていただくんですけど、公証役場で作る遺言の公正証書というのがあるんですけど、これが、30年来で統計を取っている中で初めて10万件を超えたらしいんですね。最近のやっぱり就活ブームだったり、相続トラブルっていうものが割とこう周知されていく中で、やっぱりこう遺言書っていうのが相続トラブルを未然に防ぐ、すごいやっぱり大切なツールであるということを皆さん認識されるので、やっぱり増えてるのかなというふうに思いますね。
ただその一方で遺言書ってどうやって作るんだろう、どうやって書くんだろうって 実際に書こうと思ってもわからない方もいると思うんですね。
そうですよね。
その場合横倉さんに例えばこう作成を、依頼するとなりますと、大体どういった手続き、それから、概算でいいんですけども、どれぐらいお金がかかるのかなっていう。
そうですね、まず専門家にお願いするかしないかにも変わってくるんですけど、仮に私に相談いただくとすると、それは行政書士の個々人の報酬にもかかってくるんですけど、遺言書には2つ種類があって、自分で書く自筆証書遺言
と、自筆証、
そうですね、自分で全て書くものと、あとその交渉役場に行って交渉人に作成してもらう、いわゆる遺言の構成証書があるんですね。で、自筆証書の場合は報酬は私の方にだけかかるんですけど、その構成証書になるとその交渉人に対してお金が発生するんですね。ただそれはやっぱりトラブルを未然に防ぐという意味では非常に大切なものなので、その財産の価格によって実は費用が変わってきますので、
一概ですよ、ね、
いくらというのはちょっと言えないんですけど、それは公職場のホームページ見ていただくと、そういう金額がある程度載ってますので、そうすると、ご自身の財産と合わせて比較していただくと、なんとなくの概算が出てくるのかなというふうに思いますね。
100万円と1億だったらね、当然費用の差が出ても当たり前ですし、それだけ違いますからね、負担も、お仕事の負担も。
そうですね、
ただその、2種類あるというふうにおっしゃってましたが、そのどちらがより法的に有効かっていうと、やっぱり公証役場に行った方がいいということなんでしょうか。
そうですね、公証人というその第三者の立場で、本人とお会いして署名捺印をするので、判断能力、よくこれトラブルになりやすいんですけど、認知症とか、そういった時にやっぱり公証人が立ち会ってるので、その中で判断はしていただけますので、仮にじゃあ公証役場に行ってちょっと判断能力ないなってた場合は、そもそも遺言書の作成はしませんので。ただ自筆証書の場合はその辺が、全く分からない状態の中で自分で書くので、後でよく起こるトラブルとしては、なんか書かせたんじゃないかとか、あと判断能力がない状態で書いたんじゃないかとか、っていうトラブルは未然に防ぐことは可能ですね。
最近もニュース見ていて、大手財閥の中でもそういったニュースがありましたしね。大丈夫なのか、これ本当に判断能力あるのかっていう部分での責任能力っていうのは確かにありますね、いろいろ問題が。やはりそういった問題、ケース、揉めたケース、いろいろあると思いますけれども、直接横倉さんご覧になってきていて、やっぱり大変なもの、細かいものは守秘義務もあると思いますけれども、やはりありましたか。
そうですね、実際に揉めてるっていうのはちょっと私のところに今ないんですけど、やっぱり遺言書がないばっかりに手続きが非常に煩雑になったっていうことがありまして、以前あったケースですと、遺言書を書かないばっかりに、相続人の方が17人いて、
17人
全員のサインをもらわないと、
うわ、
名義の変更ができないということで、全部戸籍をたどって、全くその知らない方もいたので、連絡したりとかはやりましたけど。
大変ですね、それも。
そうですね、
全国各地に散らばってるわけですよね。同じ場所ではなく。
もちろん同じ場所ではないですね。
そういう話を聞けば聞くほど、やっぱり遺言書の大切さということを改めて感じますね。ではここで1曲聞いてもらった後にですね、横倉さんにはまだまだいろいろとお話聞いていきたいと思います。古山紗友希がお送りしているインター FM897 トーキンオンサンデー、この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーをお送りしております。今週はスタートライン行政書士事務所代表行政書士横倉はじめさんをお迎えしております。横倉さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
さて、先ほどからですね、遺言書のお話横倉さんに伺っておりますが、大きく分けて2つ、自筆証書遺言、それから構成証書遺言、2つが大きく分けてありますよというお話をしていただきました。今なんとなく概略は分かったんですけれども、当然それぞれのメリットもあるし、デメリットももしかするとあるんじゃないのかななんて考えるわけですが、このあたりはいかがでしょうか。
そうですね、まず実質証書遺言なんですけど、まあ、これ内容を説明すると、まあ、遺言者が遺言の全文、まあ、中身ですね、あと日付と氏名、これを全部自分で書いて、これに押印することによって成立するものなんですね、
はい、
なので原本に関しては自分で保管管理する必要が出てくるんですね、まあ、これ自分で保管管理するってことになってしまうと、例えば、紛失だったり偽造だったり、破棄の可能性が出てきたり、あと、まあ、専門家を通さないと形式に不備になってしまって無効になってしまったり、まあ、書き直すことは容易だったり、まあ、手軽で書けるっていうメリットはあるんですけど、はい、そういうデメリットはあるんですね。
これ例えばですけど、よくあるのが机の中とか、
はい、
タンスの奥の方にしまっておいて、後からなんかこう遺品整理をしてるときにふっと出てきて、あれこれ何かしらって初めて気づくパターンとかも当然出てくると思うんですけども、
そうです
ね、そういった時の対応も大変ですよね。
そうですね、多分ご家族が一番びっくりされますよね、まあ、通常遺言書がないと相続人全員で遺産分割っていうものをやるんですけど、遺産分割で決めたこととその遺言書の内容が全く違ってたりとかすると、やっぱり残された家族はびっくりしますし、あれ大丈夫かなってやっぱ慌てますし、やっぱり遺言書っていうのはすごいインパクトが大きいですよね。
そうすると書いたものに対しての責任という部分で、ある程度ここにあるよということは言っておいた方がいいってことですよね。
まあ、書いたことは少なくとも言った方がいいですね。例えばトラブルがある程度予見されるとなると、場所を行ってしまうとさっき言ったなくされてしまったり
なるほど、難しいですねこのあたりって。
そうですね、まあ、それと比較してやっぱりいいのがやっぱり公正証書遺言というものなので、公正証書遺言というのはその原本を公証役場で保管してくれるんですね。なので偽造とか先ほど言ったまあ、なくすとかそういったことは防ぐことはできますね。はい、あと、まあ、どうしても公証役場にお願いするので、まあ、費用がかかってしまったり、あと証人を2人立てるという、まあ、それは実質証書遺言との違いで出てきますね。
でも、まあ、その部分での保険って考えれば、まあ、それは安いものではないと思うんですけどね。
そうですね、なので専門家としてもできればこの公正証書遺言というのを進めてますね。
そうですよね、やっぱりいろんなことを考えると公正証書遺言ですか、
はい
はい、こちらの方がいいんじゃないのかなとお話を聞いていて思いましたが、さてそんな横倉さんが考えるこの遺言書作成しておくことのメリット、作っておいた方がいいっていうこと、まあ、先ほどからもお話出てきてはいますが、どうでしょうかね改めて。
まあ、まずですね、自分の意思で財産をどのような形で継承していくかということを自分の意思で示すことができるんですね、でもう一つは相続人以外の人に例えば相続させたい、まあ、お世話になった人であったり、お世話になった団体、そういったところに残すことも可能なんですね、
はい、
あとはもちろん前々から言ってるんですけど、この相続紛争の予防のためというのがやっぱり大きなメリットにはなりますね。はい、
特にこんな人は遺言書を作っておいた方がいいですよという、まあ、ケースってありますか、
はい、例えばですね、お子さんがいない夫婦であったりだとか、 あとお一人様、まあ、結婚もされていないお子さんもいらっしゃらないという方であったり、はい、あとはやっぱりトラブルがこう予想される方であったり、
はい、
あと自分、はい、相続人以外の第三者に遺言財産を残したいという方がいれば、やっぱりそういった方は作成した方がいいかなというふうに思いますね。
常日頃こう自分の、まあ、周囲であるとか家族関係のことを理解しておけばですね、まあ、作っておいた方がいいかどうかの判断というのはある程度できると思いますが、では実際にこう作るとなった場合、どんな点に気をつけて、まあ、書けば、これはまあ当然その自筆の方ですけれども、
はい、
気をつければいいでしょうか。
そうですね、まず一つはですね、自分が亡くなった時に誰がその法定相続になるか、お子さんなのか、例えば兄弟なのか、親なのか、まあ、そういったものをまず把握することが大切ですね。まあ、よく誤解を受けるのは離婚した後にその例えば離婚した前の奥さんとお子さんがいるケース、
はい、
そのお子さんとっていうのは少なくとも親子関係っていうのはずっと続くんですね。奥さんとはもう法律婚がなくなるので、はい、なくなってしまうんですけど、その例えば2歳ぐらいで離婚して、その後30年ぐらい会ってなくてももう 親子であることは関係は変わりませんので、その2歳で別れたお子さんにも相続権があるんですね。 あとは養子ですね。
あ、
養子にもらった方はもちろんあるんですけど、養子に出した人も一般的な養子ですとその関係はまだ親子関係続きますので。
ほー、そうですか、はい、本当にこう多分自分の方である程度そのあたり理解しておかないと後々トラブルになること多いですね。そうすると、
そうですね、自分ではもう関係ないだろうと思ってる人が実際相続になってしまうと、亡くなった後に周りの人はもっとそのことを知らないので、初めて戸籍を見て、あ、こんな人いたんだつってその人に連絡をしなきゃいけないっていうことは往々にしてありますね。
そして後々もう家族すら知らない人からの連絡が来る可能性もある。
あ、当然あります、ね、
ということですね。
自分が相続になる可能性もあるんですね。
あ、
自分だけが相続を渡すわけです。自分が予想もしてない人から実はって言われて来る可能性もあるわけですね。
普段から整理しておきましょうこれが大事です本当に改めて思いましたということでですね、今日は横倉さんにいろいろと、まあ、特に今日は遺言書についてのお話を伺いました。当然まだまだ聞きたいことがありますので、横倉さんには来週もご登場いただきましていろいろお話を聞いていきたいと思いますが、横倉さんに直接ご相談されたいという方はどういった形で横倉さんとこうアクセスできますかね。
はい、我々一般社団法人相続対策ネットワーク東京というところに所属してます、インターネットで笑顔相続相談室で検索していただくと、税理士をはじめ各専門家が揃っております、まずはそこに、ご相談いただくと、初回無料で、各専門家が、その相談者の悩みに、答えるアプローチをさせていただきますので、まずは気軽にご相談いただければと思います。
初回無料っていうのがありがたいですよね。ぜひお気軽にご相談いただければと思います。ということで横倉さん、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。